天真爛漫な小山くんと恥ずかしがり屋ですぐ赤面しちゃう吉垣くんの一歩一歩進んでいく二人の歩みをどうぞ。赤色ステップ虎の穴にて通信販売受付中。
ということで、まあね、結構ね、このね、9月のソレイユまで結構ね、こうピュアというか、まあ結構爽やかな感じのこうお話をのやつをその紹介してきましたけど、ちょ一個がっつりしたやつをね紹介したいなっていうか、もっと他にもいっぱい紹介したいものはあるんですけど、まあせっかくならっていうことなので、ちょっと今回ねこう紹介するものの中でね一つ選んできたのがシングルパラドックスってね、
はい
はい、こちらの作品をぜひね紹介していこうじゃないかということで、今までの作品の毛色に比べたらやっぱ真逆ぐらいの感じの方向性ですよね。
そうですね、表現もだいぶダイレクトというか、
そうですね、だからまあなんか分かりやすい意味合いだと、こうまその短編集は若干その一応全部が全部じゃないからですけど、さっき紹介したものに関してはそこまで過度な描写ないからですが、これは本当にがっつり18禁な感じのまあ、方向性なので、まあそういう描写も、まあ出てくるっていうのと、ね、こう、いろいろこう、なんだろうな、こう、難しいよね。この、軽く触れてない、うん、触れれない内容でもあるなと思うんですけど。
ですね。
うん。
恋愛、なんか。
その、なんかまあ、結局こういったその、男性同士の恋愛感みたいな形の、こう、の部分が、こう、結構、その表現的に描かれていて、うん、かつ、それに対してのその、こう主人公のある2人が真逆のこの考え方をこう持っているってところで、
まあそうですね、まあ1人は割となんかなんて言うんだろう、明け透けというか、
うんうんうん、
オープンなんですけど、なんか1人はなんか割となんか粛々とじゃないですけど、なんか古風奥ゆかしいみたいな、
まあそう、あまりこう表に出すタイプではない感じのキャラクター性っていうところではあったってところで、まあだからそこの2人がこう絡むことによってこうどういったもうお互いに変化がこう現れるっていう形のこうお話ではあるんだけれども、どうでしたかね、これをこう初見でこう読んだ時にっていうので、
初見で読んだ時に なんて言うんだろうな、なんかまあそうだな。まあ確かに、傷学みたいな人の、なんて言うんだろう、考え方っていうのは読めない節もあるんですけど。
はいはい。
なんでまあ、ね、まあ、うん、ファーストインプレッションはびっくりしたが一番大きかったですかね。
ああ、傷学の君の行動というか、そちらの。まあでも、岡田君は岡田君で結構飛んでいる感じはあるんですけどねっていうところ。
そうですね。まあ、キャラとしてね、尖ってるところはあるんですけど。
そう、だから、こうお互いにこう鋭くした部分の方向性が違うから、
うんうんうん、
うん、そうだから、まあお互いにこうすごく違うところにいるなっていうのがもうありありと分かっているというところ、うん、
そうですね、
そうだからその人間性を理解するのがまずだから、なんか一発目まずこれを理解するのが難しいなっていうので、一度さらっと読んだ時にわからないなって思うところもあって読み返すことはしたかなっていうのは。
そうですね。なんか全体通してなんか、なんて言うんだろう。まあ、珍しくって言っちゃあれですけど、うん、難しい作品でしたよね。
まあ、だからやっぱ今日紹介した作品の中だと、やっぱ今までのは結構爽やかだったりとか、明るい表部分の人間性っていうのがこう表現されていたところですけど、どっちかというとこちらはもう人間のこのモヤモヤしたりとか、ちょっとドロドロしたりとか、黒い感情というか、なんかそういったこうそういった人間臭さの方をこうクローズアップしてる作品なんですよね。
うん、
うん、そうだからこうだいぶその今までと比べたらその違うんですけれども、だからこそその心情的な描写がすごい色濃いから、このキャラクターは本当にどう思ってるんだろうなっていうのをやっぱこう表現されてるもの以上にいろいろ考えたりとかね、
うん
うん、するんですよね。まあだからなんか本当にだから、まあ、いろんな人間はいるんだけれども、
うんうん、
まあこのタイミングでこの鉢合った意味っていうのもまああるのかもしれないですね。
でもまあなんかこのまあ、曲がり曲がってっていう言葉がいいのかな、この作品は。
はいはいはい。
まあ、あれですよね、なんか、木塚くんも木塚くんで、なんか、ちょっとめめしいところがあるというか。
まあ、結局、過去引きずお互いですけど、過去引きずられちゃってる人間同士で、
うんうん、
結局、その木塚くんの過去が、こう、あって、ああ、そういう状況になってしまったから、今、もうそのなんかそれが続いているというか、それをなんか引っ張ってずっとその状態を引きずられている状況になってるから、
うん、うん
うん、まあだからある意味、まあそのこうなんだろうな、引きずったものが、まあ、2人が絡むことによって、まあその終わったってことにはなってないんだと思うんですけど、
そうですね、
そう、ただこう、まあ、どういう進み方にしろお互い進んだんだろうなって関係かなと。そのこの二人の関係で進むというよりかは、その自分の中のこのもやりというか、うん、その感情の部分が一個の部分そこ進めたっていうところですよね。
ただ、まあ、うん、まあ結局これは多分、ピクシブで全体公開されてるのかな。
その前日たんじゃない、この後の話ですね。として描かれてたのが、その、うん、あの、一番最初にこの、黒豆麦茶さんが出された同人誌があるんですけど、それが、この今回のそのシングルパラドックスの、こう、
これ元ネタ？
元ネタというか、まあ、要はシングルパラドックスがその最初の作品の前日たん。っていう形に、
そうですね、だから なんて言うんだろう、なんか、
うん、
その作品、その一個の作品の後にまた新しく作品を掘り下げたみたいな、
そうですね、
形になるのかな。
そうだからそこもちゃんとね、こうクローズアップするとしたら、そのそちらでその公開されている作品を見ると、結構なんだろう、こうその作品だとこう、うん、まあ、ラブな感じはまずないし、こう
です、ね、
自分の感情のためだけになのかなみたいなのが見えているような感じもしつつ、そうでもないのかなと思う感じも残しつつだったんで、
うん、
だからまあそれがどうしてかなっていうのは、ここの元になっているこの前日さんの話がこうきっかけになってたっていうところですもんね。
そうですね。しかもなんか、結局まあ回り回って、別にもともと、まあ悪い人。なんか、これもなんか言葉に詰まるな、なんか。
まあ、うん、そこは考え方というか、まあ人の見方次第というか。ああ、
ですけどなんか別、結局なんか、いい人になったわけでもないけど、悪い人になったわけでもないみたいな。結局人ってそれぞれだよね、みたいな。
まあ、そうだね。まあそういう、人によって、見る人によっては確かにそれが悪いという、感じに見れるかもしれないし、そうじゃないって思える、まあ、まあ人もいるかもしれないから、まあ、まあこういうのはやっぱ本人次第だなって感じにはなってしまうところなんですけど、
うんうん、
うん、まあだからこれを読んだ時に、その木塚くんが悪者だなって思う人もいるでしょうし、
まあいるっちゃいると思う、
うん、そう、私気持ち共感できるなとかっていう人も多分出てくるのかなっていうところはありますからね。
まあ、これに関してはなんか良し悪しをつける問題ではないけど、
まあそこは本当にその、まあ、自分の中で受け取ってっていうことだから、うん、別に悪いとかいいとかではないと、そうですね、思いますが、
ちょっとなんかやっぱりその考えさせられますよね、そういう、そのなんていうんだろう、解けない命題があるっていう作品は。
だから本当にね、その結構だから爽やかに終わったら、こう、あ、そういうのもあるし、でもその中にいろいろ見えるねってところもあったんですけど、このこちらとかの作品とかに関しては、うん、まあ正直解決はこうしないし、わからないけれども、こう自分こう読んだ側がこうどう思ってどう解釈するかっていうところ、
うん、
にこう強く当たるのかなっていう部分がこう多分あると思うので、だから、まあ、それこそ本当に好き嫌いの意味で言うと、本当にもしかしたらこの辺の作品は苦手だと言われる可能性はゼロではないなと、本当に、
うん、ゼロではない、
うん、
というかなんかその逆になんかその BL が好き嫌いというよりかは、なんか BL が好きだけどこの手は嫌いという人も中にはいるかもしれないけど、
うん、
い
やと思いますね、うん、
でもまあでもそれはそれで結局なんて言うんだろう、そういう意味合いもあるのかなっていう思いながら読んでる節はありますね、
うん、
俺はもちろんこの作者さんが好きだし、この
はいはい、はい、
キャラクターの好き嫌いっていうよりかはやっぱりあの まあ、いろんな作品に通してですけど、人間、キャラクターの豊かさっていうものが面白くて読んでいる藤間って、だから結局今回の場合は、もう言ってしまえばめちゃくちゃリアルじゃないですか。
そう、これが、これこそがなんかこう人間臭さの、
うん、人間臭い、
うん、部分だなって思って、やっぱり生きている上で綺麗だけじゃないよねというか、こういった生き方もあるんだろうなっていうところが、
そうそうそう、なんて言うんだろう、っていうかなんか、いやすごいなんかその人生語っちゃうみたいになるん
ですけど、はいはいはい、
なんか今までのなんかそのキラキラした青春とか、
うん、
物語だけが正解じゃない、
うんうん、
もうこういう、まあ言ってしまえば俗っぽいというか、
はいはいはい、
そういうのに忠実な方もまたそのなんて言うんだろうな、人間として正解というか、
うん、そうだね、
まあ、一つの人生なんだよっていうのを教えられる作品ではありましたね。
うん、そうだから、なんかこう自分のなんかこう考えのこう考え方というか、その部分の幅って逆にこんなもんなんだなって思ってしまうところもやっぱ
見てると、そうそうそうそう、
うん、だからもっとやっぱこう広げなきゃなって感じにはやっぱなってきますもんね。
なります。
うんうんうん、そうだから、まあそういうこう考えさせられる、こうだから爽やかでこう楽しい作品もすごいあるし、こういろいろと見ててこう思わされたりとか、なんか見返したことによって見えてくる部分とかっていうのが、それもやっぱ黒豆麦茶さんの作品のすごい魅力だなってすごく、
そうですよね、
うん、感じる部分ではありますから。
気ままに寄り道クラブでは皆様のお便りを募集しています。メッセージの宛先はツイッターアカウントはアットマークきまより、その他感想はハッシュタグきまよりにて募集しております。そしてこの番組をお聞きの皆さん、ぜひぜひ番組購読をよろしくお願いします。